神の国の求心力、信仰、神の働きに信頼して歩みを起こす、94ページ。小さくされた者の内なる力に信頼する、13章53から17章27。石切りのせがれ、母親はあのマリアと蔑まれるイエス。マルコ6章1から6、ルカ4章16から30、54から58。さてイエスは自分の故郷の村へ来て、街道で真実を解き明かし始めたが、人々は驚き呆れていった。このような知恵と力ある技をこの男はどこから得たのだろう。この男は石切りのせがれではないか。母親はあのマリアで、兄弟はヤコブにヨセフに、シモンにユダではないか。その姉妹も皆我々の前にいるではないか。こういうことを皆この男はどこから得たのか。皆イエスのことでつまずいた。イエスはその人たちに言った。預言者は自分の故郷と家族の間では軽んじられるものだ。そして人々が信頼を持って歩みを起こそうとしなかったため、そこでは力ある技をあまり行うことはなかった。鎮めの式を行うヨハネとダブルイエスのイメージ。ヨハネ殺害のいきさつ。マルコ6章14から29、ルカ9章7から9、14章1から12。ある時、領主ヘロデはイエスの評判を耳にし、召使いの者たちに言った。あれは鎮めの式を行うヨハネだ。ヨハネが死者の中から復活したのだ。だから神の力が働くのだ。かつてヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて拘束し牢に入れていた。ヨハネがヘロデに、その女性をめとることは許されないと言ったからである。ヘロデはヨハネを殺してやろうと思ったが、民衆を恐れた。民衆はヨハネを預言者と信じていたからである。ヘロデの誕生祝賀会が催された時、ヘロディアの娘が皆の前で踊り、ヘロデを嬉しがらせた。嬉しさのあまりヘロデは、娘が願うものは何でも与えると公言し誓った。それで娘は母親に入れ知恵されて、鎮めの式を行うヨハネの首をお盆に乗せて、今ここでいただきますと言った。王は心が痛んだが、誓ったことと列席の人たちの手前、それを与えるよう命じ、人を送って牢の中でヨハネの首をはねさせた。ヨハネの首は盆に乗せて運ばれ、少女に与えられた。少女はそれを母親に持って行った。ヨハネの弟子たちは行って、遺体を引き取って埋葬し、イエスのところへやってきて事の次第を告げた。福音の活力を養う小さな共同体、マルコ6章30から34、ルカ9章10から11、ヨハネ6章1から4、13から14。イエスはこれを聞くと、船でそこを去り、自分たちだけで荒野に向かった。しかし民衆はそのことを聞きつけて、方々の町から歩いてイエスの後を追ってきた。イエスは船を降り、大勢の民衆を見て腹渡を突き動かされた。そしてその中の力衰えた人たちの手当てをした。痛みの共感からわずかな食べ物を分け合って、5000人皆が満ち足りる。マルコ6章35から44、ルカ9章12から17、ヨハネ6章5から13、15から21。夕刻になって弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは荒れ野で、だいぶ時も経ちました。民衆を解散させてください。そうすれば自分たちで村に行って食べ物を買うでしょう。しかしイエスは、行く必要はない。この人たちが食べれるようにあなたたちがしなさい と言った。弟子たちが、ここにはパン5つと干し魚2匹しかありませんと言うと、イエスは、それをここに持ってきなさいと言った。そして民衆に草の上に座るように言いつけてから、5つのパンと2匹の干し魚を手に取り、天を仰いで賛美を捧げ、パンを裂いて弟子たちに渡した。弟子たちはそれを民衆に渡していった。皆が食べて満足した。裂いたパンの余りが12のかごいっぱいになった。食べた人は女性たちと子供を別にして、男たちが5000人ほどだった。一人祈るイエス。マルコ6章45から46、ルカ9章18、ヨハネ6章14から15、22から23。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸に先に行かせ、その間にイエスは民衆を解散させた。民衆を解散させてからイエスは祈るために一人山に登った。夕刻になっていたが、ただ一人そこにいた。逆風に悩む者のそばに立つイエス。マルコ6章47から52、ヨハネ6章16から21、24から33。さて、船は岸からすでに何百メートルも離れており、波に悩まされていた。逆風だった。明け方、イエスは湖を歩いて弟子たちの方へやってきた。しかし弟子たちはイエスが湖を歩いているのを見て怯え、恐ろしさのあまり、幽霊だと叫んだ。イエスはすぐ彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れるなと言った。するとペトロがイエスに言った。主よ、あなたでしたら私が水の上をそちらに行くように命じてください。イエスは、来なさいと言った。そこでペトロは船から降りて水の上を歩いてイエスのところへ行こうとした。しかし風がものすごいのを見て怖くなり、沈みかけて、主よ、助けてくれと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして引き寄せ、ペトロに言った。信頼が足りない、どうして戸惑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んだ。船にいた者たちはイエスの前にひれ伏して、本当にあなたは神の子ですと言った。低みから立つ貧しいイエスの服をつかむだけで元気になる。マルコ6章53から56、34から36。一行は湖を渡り、ゲネザレトの地にやってきた。土地の男たちはイエスだと知って、その付近一帯に人を送って知らせた。すると人々は具合の悪い人を皆イエスのところに連れてきて、服の裾にでもつかまらせてくれと頼んだ。つかんだ人は皆元気になった。人が決めた決まりで神の掟を押しやるな。マルコ7章1から16、15章1から11。ある時、エルサレムからファリサイ派の人々と律法学者たちがイエスのところにやってきてこう言った。何故お前の弟子たちは長老たちが伝承する決まりを破るのか。パンを食べる時に手を洗っていない。するとイエスは言った。あなたたちこそ何故に自分たちが伝承する決まりのために神の掟を破るのか。神は父と母を敬え、申命記5章16。父もしくは母を罵る者は死をもって終わる。レビ記20章9と言われた。ところがあなたたちは言っている。父もしくは母に向かって、私があなたを扶養すべき分は皆神への供え物にすると言えば、その人は十分自分の父を敬っていることになると。こうしてあなたたちは自分たちが伝承する決まりのために神が命じたことをないがしろにしている。 偽善者よ、イザヤはあなたたちのことを見事に予言した。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。私を信心しているが無駄なことだ。人間が決めた決まりを教えとしているからだ。イザヤ書29章13。そしてイエスは民衆をそばに呼んで言った。聞いて心に感じて共に立ちなさい。口に入るものは人を汚すことなく、口から出るものが人を汚すのだ。福音に反する差別的な発想や習慣は抜き取らなければならない。12から14。その時弟子たちがそばに来て、ファリサイ派の人たちが今のことを聞いてつまずいたのを知ってますかと言った。イエスは言った。私の天の父が植えなかった草木は皆抜き取られるのだ。放っておきなさい。盲人の道案内と言っている人たち自身、物が見えていないのだ。物が見えていない人が物が見えていない人を道案内すれば、二人とも穴に落ちる。人を汚すのは食べ物ではなく、弱者を見下す振る舞い。マルコ7章17から23、15から20。ペトロがイエスに、例えを説明してください、と言った。イエスは言った。あなたたちもまだ心に感じて共に立てないのか。口に入るものは皆腹へ抜け、便所に押し出されることがわからないのか。しかし、口から出るものは心から出るのであり、これこそ人を汚すのだ。心から出るものは人を抑圧する散弾、殺人、不倫、売春行為、略奪、人を陥れる証言、侮った物言いである。こういうことが人を汚すのであり、手を洗わずに物を食べても人を汚すことはない。ユダヤ人から共に差別された者として、他宗教の婦人の痛みに共感して答える。マルコ7章24から30、21から28。イエスはその地を出て、ティルスとシドンの地方に退いた。すると、その辺境の地から、一人のカナンの婦人がやってきて、主よ、ダビデの申し子よ、私の苦しみを分かってください。娘が悪霊に疲れて、具合を悪くしています、と叫んだ。しかしイエスは一言も答えなかった。それで弟子たちがそばに来て、イエスに頼んだ。あの女を帰らせてください。後ろで叫び続けています。イエスは、私はイスラエルの家の打ちのめされた羊たちのところに使わされているのだ、と言った。するとその婦人はイエスの前に来てひれ伏し、主よ、助けてください、と言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬たちにやるのはいいことではないだろう、と言うと、その婦人は言った。はい、主よ、けれども子犬たちも主人の食卓から落ちるパンくずを食べます。イエスはその婦人に言った。王婦人よ、あなたの信頼に満ちた振る舞いは大したものだ。あなたの願い通りになるように。ちょうどその時にその婦人の娘は癒された。